7節にイエスは12人を呼び寄せ2人ずつ使わすことにされたと書いてあります。主イエスキリストに12人の弟子がいたということは、これは聖書に多少なりとも親しむようになるとすぐに覚えることであると思います。でここではその12人の名前をいちいち書くことはせず、ただ12人とだけ呼びます。で考えてみれば不思議なことで、その後2000年にも及ぶキリスト教会の歴史はこの12人から始まったのです。主イエスがあの12人をお集めになり、そしてこの12人をお使わしになった。それから何千年経ってもその12人という数字が忘れられることはありません。なぜでしょうか。で旧約聖書を最初から読んでいきますと、神の民イスラエルが12部族をもって構成されていった、そういう歴史を学ぶことができます。アブラハム、イサク、ヤコブと神の祝福が継承されていった、その神の祝福をまた受け継いでいくのがイスラエルとも呼ばれるようになったヤコブの12人の息子たちであった。そのようにして作られていった神の歴史が今またこの12人によって新しく始まるのだという主イエスの祈りがあり、望みがあったと思います。したがって新約聖書はしばしば自分たちのことを新しいイスラエルと呼びました。ここに神の民の新しい歴史が始まる、それはこの12人が集められることによるのだと、その出来事をマルコによる福音書を書いたマルコも心を込めて書いたと思います。で今も私どもはこのように一つの場所に集められキリストの教会を作っています。そしてこの場所で私どもが何度でも教えられることは、教会というのは我々が自発的に作っているものではないということです。そうではなくて主が集めてくださったものであると。そこにさらに多くの人が集められるようにと、もちろん我々もいろいろに考え思いを尽くして手立てを考えて伝道のアイデアを出し合って、そういう工夫が全く無意味だなんてことを言うつもりは全くありませんけれども、いつも我々が覚えていなければならないのは、この教会は主イエスがお集めになったものであるということです。そんなことは何度でも教えられていることだと思いますが、それを何度でも心に刻まなければならないと思うのです。誰がこの教会を集めたのか、誰がこの教会を生かしているのか、そして何のために集められたのか、そのことを今日読みました福音書の記事は大変鮮明に教えてくれていると思います。教会の主でいてくださるお方の思いが鮮明に表れていると思うのです。私どもも主イエスによって集められ、そしてあの12人のように使わされていきます。使わされて何をするんでしょうか。12節には12人は出て行って悔い改めを述べ伝えたと書いてあります。悔い改めなさいと、つまり一人でも多くの人が神様のもとに帰ってくることができるように、あなたも帰ってきなさい、あなたも帰ってきなさいと、そのために福音を述べ伝えるのです。13節にはまた多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒したと書いてあります。神にならざる力に苦しんでいる人が私どもの周りにもどんなにたくさんいることでしょうか。その一人一人に告げるんです。神は生きておられるんだから、 あなたも帰っていらっしゃいと。そのようにして使わされた12人なんですが、一つ福音書を読んでおりまして、腑に落ちないことがあります。それはどういうことかというと、ここで主イエスが12人を集め、そして大変具体的な指示を出してお使わしになったというのですが、その弟子たちが実際にどこで何をしたか、何をどうやったか、福音書のどこを読んでもそんなことはほとんど全く伝えられていないんです。これは少し残念なことであるかもしれません。特にさっき読んだ、8節には、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物は履くように、そして下着は2枚は着てはならないと、こんなこと言われた弟子たちはもちろん戸惑ったと思うんです。カバンもお金もダメですか？旅に出かけるのに着替えも持ってっちゃダメですか？というふうな戸惑いの中で使わされた弟子たちが実際にどういうことをしたのかということこそ我々は一番興味があるんですけれども、残念ながら福音書はそのことについて全然触れてくれないんです。これはどういうことかと思いますけれども、福音書のさらにその先にある使徒言行録を読みますと、大変興味深い記事があります。主イエスがお読み代わりになって天に昇られて、そして教会に聖霊が注がれて教会の歴史が始まった。そこで教会の先頭に立って伝道をしたあの12人の弟子たちは、最初に主イエスから命じられたあの言葉を決して忘れることはなかったと思います。旅には杖一本のほか何も持たずと、ああそうだ、イエス様は確かにそうおっしゃった。この使徒言行録の最初のところ、第3章の一節以下に、最初っていうのはつまり聖霊が注がれた後、本格的に教会が伝道を始めたその最初の記録が第3章から始まると読むことができるわけですが、その第3章の一節以下にこういう記事があります。エルサレムの神殿のすぐ近くで、足の不自由な男が物乞いをして生活をしていたっていうんです。でそこにペトロとヨハネという2人の使徒がやってきた時に、この施しをしていた男はいつものように施しを請うて、ところがペトロは使徒ペトロはこの、足の不自由な人に言いました。私たちを見なさい、私には金も銀もないが、持っているものをあなたにあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。そうしたらこの人は立ち上がって神を賛美しながら神殿の中に入っていったというのですが、もちろんこの人も洗礼を受けてキリストの教会に連なったと思います。でここで何と言っても興味深いのはこのペトロの言葉です。私たちを見なさい、よく私たちを見なさい、あなたが見ている私たちには金も銀もないが、しかし私に与えられているものをあなたにもあげようと。ペトロがそう言った時に、かつて主イエスから言われたことを鮮明に思い出していたに違いないんです。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、その通りイエス様は確かにそうおっしゃった。私には金も銀もないが、 私の持っているものをあげよう。そして今私どももこのように主イエスによって集められて教会を作っています。それがこの鎌倉雪の下教会です。今こそ声を大にして申し上げなければならないだろうと思いますが、この鎌倉雪の下教会にも金や銀はありません。金や銀でないものを神様からお預かりしています。そしてそれをすべての人に分け与えるためにこの教会は生きております。持っているものをあげようと我々の教会もそう言えるはずなんです。私には金や銀はないがと。鎌倉雪の下教会にも金や銀はありませんと、そう言えなければならないと思うのです。こんなことを言うとでたらめ言うなと言われるかもしれませんけれども、それはもちろん文字通り我々の教会にお金がないという意味ではありません。それを言ったらあの時のペトロにだって多少のお金はあったはずです。それどころか使徒言行録の例えば第2章の終わりのところ、あるいは第4章の終わりのところを読みますと、教会のみんなが財産を分け合って必要に応じてそれを分かち合って、その結果教会の仲間の中には貧乏で苦しむ人は一人もいなかったと、そう書いてあります。豊かな金や銀を与えられて、それは分け合ったんですけれども、ここでペトロが私には金や銀はないがと言ったのはもっと別の話であります。私たちを見なさいとペトロは申しました。よく見なさい、この私を。私たちは金や銀によって生きてるんじゃないんだと。金や銀ではない力によって私たちは生きている。そしてその力というのはあなたにもあげるために神様からお預かりしているものだ。それを今あなたにもあげよう。ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと。そしてその言葉の通り、この足の不自由な人が立ち上がり歩き出したとき、ペトロはそこでもかつて主イエスに命じられていたことを思い出したと思います。旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまたお金も持たず、そんなものは持っていくな、何の役にも立たないから。そのような主のご委託に応えてペトロは言ったのです。私には金や銀はないが持っているものをあげよう。そのようにキリストの教会はその歴史を作ってまいりました。それはあの12人から始まったのです。何にも持たずに使わされたあの12人から私どもの教会の歴史は始まったんです。その歴史が今もなおこのように継承されているということがどんなに尊いことか、それがどんなに確かな主の御旨に根ざすことか、そのことを私どもは何度でも心に刻み込まなければならないだろうと思うのです。そのためにもう一度申します。一番大事なことが何も持っていくなというこの命令だと思うのです。私には金や銀はないがとそう言えない教会はキリストの教会ではありません。私には金や銀はないが持っているものをあげようとそう言えない教会はキリストの委託に応えたことにはならないんであります。 この12人の弟子たちはしかし最初にこの言葉を聞いたとき、それはもうどうしたって戸惑いしかなかっただろうと思います。本当に杖と、あと何でしたっけ、履物だけですか、下着は1枚だけですか、本当にそれだけで大丈夫ですか。と例えばここに履物は履くようにと履物という言葉が出てきます。どんな履物だったんだろうと思いますけれども、この元のギリシア語をそのまま発音するとサンダリアという言葉です。サンダルという言葉がここから生まれました。何も持っていくなと言っても、まあいくらなんでもサンダルぐらいは履いてけよと。下着は2枚着てはならないと不思議な言葉が出てきます。何も持っていくなって言ったって、まあしかしいくらなんでもパンツぐらい履いていけよと。まあでも重ね履きとか余計なことは考えるなよと。これ一体何かなと、もしかしてこれジョークのつもりなのかななんて思いますけれども、もちろん弟子たちは全然笑えなかったと思います。そんな、初めてイエス様のもとを離れて伝道に出かけるんです。不安で仕方がなかったと思います。それでもしかしたら弟子たちのある中のあるものが、これでもかというようなスーツケースからはみ出るような大荷物をすでにこしらえてしまったのかもしれません。それを主イエスが見とがめて、おいおいそんなもの持っていくなとおっしゃったのかもしれません。そんな大荷物は全部置いてきなさい、それはあなたの不安の表れでしかないだろう、あなたの思い煩いの印でしかないだろう、そんなものは何の役にも立たないし、何よりそれは私の福音を裏切るものでしかないんだから、それは置いていきなさい。思い煩いと申しました。今日の説教の題にもこの思い煩いという言葉を用いてみました。私どももいろんなことで思い煩っていると思います。あれも必要、これも欲しい、あれはどうなんだろう、あれはどうなんだろうと、明日のことを思い煩うなと主イエスは言われたのですが、こんなに私どもの心にぐさりと刺さる言葉は他にないかもしれません。いつも思い煩っているからです。何を着ようか、何を食べようかと、明日のことまで思い煩うな、野の花を見なさい、空の鳥を見なさい、野の花がなぜあんなに美しく装われているか考えたことがあるか、空の鳥を誰が養っているか考えたことがあるかと。だから思い煩うなという、私が一つ喜んでいることは、4月から聖書教会共同訳という新しい翻訳を使い始めました。思い煩うという主イエスのお言葉が三十数年ぶりに復活しました。新共同訳は思い悩むなと訳したんですけれども、まあ、思い煩うなの方がいいかなと私は思っています。思いが煩うんです、病気になるんです。しかもその病気は神様にしか癒すことができない病気なんです。あれも必要、これも欲しい、あれがないと困ると、どんどんどんどん荷物が膨らんでいく、その荷物は全部我々の思い煩いの印でしかないじゃないか。そこから救われないといけないんだとお考えになった主イエスは、今申しましたように、まず野の花を見なさい、空の鳥を見なさいと、そう仰せになりました。どうして野の花があんなに美しいか、あなたは考えたことがありますか。そういう主イエスのお言葉を聞いておりますと、なんだかその辺に咲いている花が 私の心に静かに語りかけてくるかのように思えてきます。道端に咲いているような小さな花が突然私に話しかけて、私たちを見なさいと語りかけてくるかのように思います。私たちを見なさい、私たち花には金も銀もありませんが、私たちはしかしあなたの持っていないものを持っていますよ。それをあなたにもあげましょうなんていうことを花がしゃべり出すなんてことはもちろんないでしょうが、ところがここでは主イエスは12人の弟子たちを、野の花、空の鳥にも勝る魅力ある存在としてお使わしになるのです。金も銀も持たない主イエスの弟子たちです。ところがこの12人は神に愛されています。神のご支配のもとに生かされております。明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこんなにも美しく装ってくださる。それにも似て金も銀も持たない弟子たちが、いやむしろだからこそ神のご支配の美しさを担う存在として集められ、そして使わされていくのです。その12人が使わされてした第一のことが悔い改めを述べ伝えることであったというのは大変深い意味を持っていると思います。悔い改めなさいと。それは聖書の理解に従えばただ自分の罪を悔いるっていう話じゃないんです。自分の至らなさを恥じるっていう話じゃないんです。もちろんそれも含まれますけれども、自分の至らなさを恥じて落ち込んで立ち直れなくなることが悔い改めなんじゃない。そうじゃなくて神様のもとに帰ろうと。だからマルコによる福音書はその最初のところ第一章の15節で、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、そういうのです。神の国は近づいたというのはつまり言い換えれば神の支配であります。神は生きておられるんだから、あなたのために生きておられるんだから、その神のもとに帰ろうと言われたときに、どうしても我々が捨てなければならないのは思い煩いであります。そのために主イエスは野の花を新しい眼差しで見ることを教えてくださいました。空の鳥を素晴らしいイメージで見ることを教えてくださいました。しかしそれ以上にこの12人をお使わしになり、この12人を見ればわかるだろうと、神は生きておられるのだと、その12人の一人であったペトロもまた、私たちを見なさいと語り始めることができました。その時ペトロが、まあ私なんか見てもらっちゃ困るけど、ほらあの辺に咲いてる花ご覧なさいなんて、そんな間抜けな喋り方は決してできなかっただろうと思います。私を見なさい、私たちを見なさい、私には金もないし銀もないし学問もないし教養もないし何もないけれども、私の持っているものをあなたにあげよう。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。私どもも同じように言うことができるようになるのです。今日の説教の初めの方で、この12人がしかし具体的にどういう伝道をしたのか福音書のどこにも書いていないということを申しましたが、それは確かにその通りなのですが、その関連で大変に興味深い記事が一つあります。それはルカによる福音書第22章の35節以下、 ルカ福音書第22章の35節以下で、関心のある方は新約聖書152ページを開いてくださっても良いと思いますが、ルカによる福音書第22章の35節以下というのは、主イエスが十字架につけられる前の晩のことです。その時に主イエスは改めて12人の弟子たちに確認をなさいました。財布も袋も持たせずにあなた方を使わしたとき、何か足りないものはあったかと、最初の伝道派遣の時のことを思い起こさせようとしておられるのです。そしたら弟子たちは即答で、いえ、何にも困りませんでした、おっしゃる通りでした。ところがここに限っては主イエスはさらにこう言われました。しかし今は財布のあるものはそれを持っていきなさい、袋も同じようにしなさい、剣のないものは衣を売って剣を買いなさい、今着ているものを質に入れてでも剣を買えと言われるのはなぜかというと、主イエスが十字架につけられるからです。そしてその時弟子たちは主イエスを見捨てて、一人の例外もなく逃げ出してしまうのですが、その時に弟子たちがしがみつかずに折れなかったものが財布であり、カバンであり、何よりも剣であったというのは、これは大変に深いものがあると思います。まさしくそれこそ人間の思い煩いの印そのものではありませんか。神を信じない人間が、神のもとに帰ろうとしない人間が、だからこそ思い煩いの奴隷になり、恐れの虜になり、そういう人間が最後にしがみつくのはお金であり武器なんです。その人間の惨めさを私どもは日に日に新しく学習しているのではないかと思います。戦争がやみません。不安だからです。争いをやめる勇気がありません。恐れがあるからです。分断が分断を生み続けているような、そういう世界を、しかしなんだか高みに立って批評するような、裁くような、そんな資格を持っている人間は一人もいないだろうと思います。けれどもキリストの教会はそのような世界に向かって使わされています。杖一本のほか何も持たず、パンも袋も財布も、そして剣も持たずに、ただキリストの福音だけを告げ続けるのです。そしてその時に私どももペトロと同じように言うのです。一番肝心なところで主イエスを裏切ってしまったペトロでしたが、けれども今はもう一度私を見なさいと言うことができるようになりました。私どもも言うのです。私には金や銀もないが、持っているものをあげよう。イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと、私どもも世界に向かってそう語り続けるのです。先日朝日新聞の夕刊に、英国国教会の牧師になったという日本人女性のことが紹介されていましたが、実はその日本人女性というのは私のいとこで、幼い頃から親しくしておりましたので私も少し驚きました。私の身内だということを超えて、しかし大事な働きだと思いましたので、教会のメーリングリストでも紹介させていただいて、また多くの方から反応をいただいて、そのことも大変喜んでおります。 で、その新聞記事にも書いてあったことですが、この私のいとこの一つの人生の転機になったことは、日本に研究に来ていたイギリス人の男性と結婚して、で、その後夫の仕事の都合で英国に渡った。その渡米した日付というのが1989年1月7日と、昭和天皇が逝去した日であったというのです。で、彼女に渡って大変にびっくりしたことは、イギリス人が日本を、また日本人のことをどんなに深く憎んでいるかということであったというのです。タブロイド新聞の類は、地獄が天皇を待っているなどとまで書いたとか。で、それでこの私のいとこは大変に戸惑い、自分の無知を恥じ、また自分の祖国が犯した罪を、過ちを深く恥じながら、もちろんいろんな導きがあったわけですけれども、まあ、結局しかしイギリスに渡ってから20年ぐらいの時を経て、ついに英国国教会の牧師になってしまいました。で、その牧師としての働きの中で一つの出会いがあったということを、新聞でも読んでくださった方があると思います。あるクリスマスに、牧師としての職務でということですが、年老いた男性を病院に訪ねたというのです。ところがその男性というのが、実はあの戦争で日本軍の捕虜であった人であった。大変過酷なビルマ戦線で日本軍の残虐行為を目の当たりにしたそのイギリス人男性は、一生日本人だけは許すまい、どんなことがあっても日本人とだけは口を聞くまいと心に決めていた。そのイギリス人男性の病室に思いがけず、日本人女性の牧師がやってきて、で、その朝日の新聞記事では、ベッドサイドで一緒にお祈りをして、男性はだんだん安らかな表情になってきて、絶対許せないと思っていた気持ちが和らいできたと書いてありましたが、私はこの点ちょっとだけ朝日新聞に注文をつけたい。本当は実際にはただお祈りをしたとか、ただ丁寧に話を聞いてあげたっていうんじゃなくて、その病室で生産を祝ったんです。パンと杯をいただきながら、主イエスキリストご自身をいただく、主がお定めになった食卓であります。しかし、まあ生産なんて言われたって一般の読者には何のことだかわからないだろうという、そういう判断があったんだろうと思います。けれども、そこで私のいとこが思い切ってしたことは、生産を祝いましょう、イエス・キリストを一緒にいただきましょう。そしたらそこに奇跡のような和解の出来事が起こったということについては、これ以上はなお6月1日の夕刊を読んでいただければと思います。で、そこで私は思うのです。その時私のいとこがしたことも、私には金や銀はないが、私の持っているものをあげようという、このことでしかなかったのだと思うのです。彼女の人柄が素晴らしかったとか、こういう時は丁寧に話をするのが大事なんだとか、そんな次元の話じゃないんです。そんなことで人間が救われるほどに世界はおめでたくできていないんであります。私には金や銀はないから、私があなたにあげられるものはイエス様しかないから、だから一緒に生産を祝いましょう。 そこで私のいとこが経験した和解の出来事というのは、世界全体から見れば大きな海の中の一滴でしかなかったかもしれませんが、まさにそれこそがこの世界が一番欲しがっているものに違いないと思うのです。そのために主イエスはあの12人をお集めになり、そして悔い改めだけを語りなさいとこれをお使わしになりました。主イエスはその12人の始めることが大会の一滴に過ぎないなどとはお考えになっていなかったと思います。この12人が世界を救うのだと大変に大きなしたたかな望みを抱いておられたに違いないんであります。その主イエスの大きな志の中に私どもも生かされております。今ここに私どもも集められ、そして使わされていきます。私どもにも金や銀はありませんが、主イエスからお預かりしているものがあります。この主イエスの大きな望みの中に生かされていることを私どもの望みとし、また誇りとしたいと思うのです。お祈りをいたします。あなたに救っていただかなければどうしようもない私どもの世界なのであります。野の花や空の鳥に教えを乞わなければならないほどに病んでいる私どもなのであります。そのような私どもを救いになるために、あなたはあの12人をお使わしになりました。何も持たずに、ただあなたの恵みだけを携えて出ていくようにとお命じになりました。望みに満ちたあなたの御子イエスの伝道派遣の言葉を今私どもも確信を持って聞き取ることができますように、この教会の告げる福音の言葉を待っている人がきっと私どもの周りにもたくさんいると思います。ふさわしい時にふさわしい言葉でこれを語ることができますように、どうかあなたの教会を励ましてください。教会の主イエス・キリストの名によってこの祈り御前に捧げます。アーメン。